またインターネットをご覧の皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。パトモスチームがですね、無事に帰ってまいりました。でたくさんのですね、祝福が表されて、またたくさんのですね、語りかけがありまして、ぜひそれに期待していきたいと思います。神様が守ってくださったので感謝したいと思います。それでですね、パトモスのチームがですね、7月の20日に帰ってきたんですよ ね。でちょっとね、派遣がね、守られてるっていう、ね、ことはやっぱりね、神様のね、手があるっていうことなんですよね。でなんでそれを思ったのかというとですね、実は、ね、7月の21日にトルコのね、泉の沖でね、マグニチュード 6.6 ぐらいのね、地震が起きてるんですよ。それで、エーゲ海沿いのね、コスっていう島で、2人ね、お亡くなりになって、それでちょっとね、インターネットでね、いわゆるね、ニュースを調べたら結構なね、被害なんですよね。ね、結構船がね、もうね、ぐちゃぐちゃになってたりとか、結構な被害なんですね。それで、コスっていうのがどの辺にあるかっていうとですね、ちょっと見てみたら、ここをギリシャがあって、でこっち側がトルコなんですね。でこっちにクレテ島っていうのがあって、ここにコスっていうのがあって、パトモスこの辺なんですね。だからここがコスで、イズミールがこの辺にあるので、だからこの辺で、要するにマグニチュード6とかね、 6.6 ぐらいのやつが起きてるんですね。だから多分チームが帰った後ね、パトモスもある程度影響を受けてんじゃないかなっていうふうに思います。ね、ちょっとパトモスの島がどうなってるのかまでね、ちょっとニュースで、日本だとちょっとなかなかね、そこまで情報が、ね、ちょっと拾えなかったんですけども、BBC とかちょっと全部見たんですけどね、コスのところのことはちょっと報道されてるんですけど、パトモスのところまではちょっと、ね、なかなか出てなかったので、ちょっとどうなってるかわからないんですけども、こんだけ近いのでちょっとね、影響ないとはちょっと言えないだろうなっていうのがね、そしたら、ね、神様が、ね、守ってくださった、チームに関しても守ってくださったと思いますし、ね、またパトモスのね、ね、皆さんが ね、 ね、守られて祝福されるようにね、祈っていただきたいと思いますね。あそこの、何でしたっけ、デスタルの問題、
パンテリス
サラダのパンテリスね、皆さん余談ですけどね、あそこのパンティリスの、ね、お店は本当に美味しくてですね、サラダがね、なんかね、ザクロの実とかね、かかってね、美味しいんですよ、ね、それでいろいろね、いわゆる羊、ラムリブとかね、美味しいので、まあ、別にそこに食べに行けっていう話をしてるわけじゃないんですけども、ね、ぜひ ね、 ね、パトモスに、ね、また行っていただいたら、ぜひね、それを楽しみにしていただきたいと思いますし、またね、レストランの方が、ね、守られて、ホテルの方が守られてね、皆さん守られるようにね、お祈りしたいなというふうに思っております。で、去年はですね、トルコのね、クーデターは、ね、そこに騒乱の中に入っていくところに見心がありましたが、ね、今年は守られるっていうところに、ね、見心がありました。ね、でただし、神様がこのように、いわゆるいろんな出来事に、派遣がですね、ニアピンだったりとか、あるいは直撃だったりっていうね、差はあるんですけども、そういったことの中で、いわゆる私たちのその時代っていうのは、この終わりの時代に向かっての歩みなんですよっていうことと、そして終わりの時代のさまざまな出来事の中で、でもあなた方に使命が与えられて、そしてね、私たちはその宣教していくんですよっていうことを神様は語ってらっしゃるんですね。ですから皆さんがいわゆる神様の働きをね、いろんなことを、ね、されたりとか、あるいは派遣に行かれたりするときに、いろんな出来事にね、遭遇することもあると思いますけども、ね、で心を騒がせずに、ね、主の許しの範囲で起きますし、全てを神様は益としてくださるので、ね、ですから神様がその中でどのような技を成してくださるかということを、ね、期待しつつ、ね、ぜひね、導かれたときに、ね、派遣に行っていただきたいですし、また今週行われる白馬とかね、あるいは長崎とか、そういったことらにね、ぜひ加わっておいていただきたいなというふうに思います。それでですね、さっき蜂がね、守られたっていうね、話がありましたよね。なんかあれも本当見事ですよね。それ柴橋牧師だったかが刺されたと。柴橋牧師だったアンタビの方ですね。が刺されて、でもね、癒しのために乗ってね、羽が引いたっていうね、いうような技もね、表されていましたので、本当に、ね、神様素晴らしいなっていうことをね、その時に いました。我々の時は蜂はいなかったんですけど、犬はいたんですね。ね、あ、猫、犬もいて。ね、それで、犬がね、なんかしばしば牛のところにね、こうガーってね、犬なんか 猫がね、ガーってこう、ね、くっついてきたっていうね。で、なんか結構怖かったそうなんですね。ね、私のところには寄ってこなかったんですけど、なんでですかね、私は好きなんですけど、なんか向こうは来たいみたいですね。それでね、で、ね、神様はいろんな出来事の中で、その神様の、ね、特別な守りってやっぱり置いてくださるんですね。それで、新学生時代にですね、私は徹夜祈祷会っていうのがあってね、でね、当時は徹夜祈祷会って、ね、夜の10時半から行って、夜中の1時まで行って、1時間休憩して、また3時半ぐらいまで行って、ね、当時は4時まで行ってたんですね。それでね、苫道牧師、ね、私はね、苫道牧師のね、元で新学生時代に来るようになりまして、苫道牧師はもうね、剣道がなさってました。気合が違うんですよ。ね、もうそんなね、3時や4時でね、そんな祈り、祈ってる時に居眠りなんてしないっていうね、こういうね、わかりますね、座ってる時に、こうやってね、こうじゃないの、こうなんですよ。で、これ、シャーッと、そういう感じでね、運用されてるね。ですから、こうね、で、私はその中でこうやってこうしながら、こうやって一生懸命ね、祈ってるわけなんですけど、それで、ね、4時まで祈ると、もう電車がないので帰れない。ね、だから始発までちょっとね、牧師宅のね、どこまでちょっとね、いさせていただいてね、で始発でね、帰る場合もあるけどね、またこの始発で帰るのも大変だから、ちょっとね、少しね、仮眠して行きなさいって言ってね、友達同士がね、こう布団を引いてくださって、またこの時はここでね、ちょっとね、ゆっくり休んで、それから帰ればいいよってこうよくやってくださってですね、じゃあお言葉に甘えてってね、それで、ある時ですね、そう布団でね、寝たんですよ、4時過ぎてから、ね、4時過ぎてから寝たんですけど、そしたらですね、とかでね、蚊とかいるんですよ。ね、それでね、とはいえ、もちろん眠ってらっしゃるから、さすがに電気つけるわけにいかないんですじゃないですか。で、でもね、とかなんかね、やってもね、逃げていくんですよ。で、困ったなと思ってね、僕、支度だし困ったなと思ったんでね、それでね、祈ることにした。ね、で、天のお父様、私は、徹夜祈祷で4時までちゃんと真面目に祈って、祈りで神様にお仕えして、もうね、疲れております。眠りたいので、つきましては、蚊をね、今この部屋にいる蚊をどっかにやっていただけないでしょうかって言ってね、ね、よろしくお願いします。イエス・キリストをやって蚊を去れって、ね、祈ってなんですね。そしたらね、蚊がいなくなっちゃったの。ね、いなくなっちゃったんですが、そしたらね、朝起きたんですね。朝起きたら、隣の部屋にね、友達牧師の息子さん、光一くんって言ってね、光一くんがね、徹夜祈祷をね、途中でね、もう僕は眠たいからお先に失礼しますってね、行っちゃって先寝ちゃったんですよ。そしたら、ね、夜中のなんかね、4時半ぐらいになって、ふーってなってきて、その蚊に悩まされて、ね、もうあちこち刺され大変だって言ってたの。その蚊はね、私が去れって言ってたんですよ。ね、ですからやっぱりね、神様の、ね、働きをね、やっぱりこうね、神を大事にすると、いろんな面白いことがね、起きましてね、で、いろんなね、神様のいろんな証がありますからね、非常にこう楽しい、ね、人生になりますから、ぜひね、皆さん、神の言葉に従う、ね、人生をね、取っていただきたいなというふうに思います。ね、そして、今週パトモス、ね、先週パトモスで、今週白馬キャンプなんですね。それで、非常に共に重要な御心があります、ね、で重要な御心があるときに必ずねサンちゃんが働いてくるんですね。サンちゃんというのはサタンちゃん、ね、サタンちゃんがね邪魔しにやってまいります。主の許しの範囲で、ね、で主の許しの範囲でやってまいりますので、ね、もちろん無理しちゃいけないんですけどね、無理をしちゃいけないんですが、ね、でもね、例えばこんな状況があってキャンプにね行けそうじゃありません、神様もうね行かなくてもいいですかって、ね、祈った時に、でもね神様がいやそれは御心だから行きなさいって言われたら、ねちょっとね押すだけ押してね、引かないで押すだけ押してね、行ってみていいって言ったらいいと思います、ね、で御心だったらね必ずね無理なく行けますし、またね無理だと思っていたとしても行ってみたらね、神様がね特別な助けを持ってね全うさせてくださって、そしてね非常に多くの祝福を表してくださるというようなことがよく起きるんです ね。そしてクリスチャンのね原則として ちょっと覚えておかないといけないのが、サタンが妨害に来た時にはこれね引かないっていうね、これがね原則なんです、ね、サタンが妨害に来て引くと、ね、あのねこれはね、実はねちょっともったいないんです、ね、引かずにちょっとね押してっていくって、ね、ただ無理はしないんだよね皆さんね、ね、でただねちょっとこれが こやつがねちょっとやってくるかもしれませんから、皆さんちょっとね祈っておいていただきたいというふうに思います。さあそして私たち のクリスチャンの人生っていうのは死んだら終わりじゃないんですね。つまりこの時代、今私たち今この地上に生きておりますけども、この生きているこの人生がだけの話ではないっていうことなんです、ね、先週もちょっと書きましたけども、イエス様を信じているものと信じていないもので、死んだ後の生きる先が違います、ね、イエス様を信じている場合は私たちは死んだ後天に行きます、ね、しかし信じてないと私たちの犯してしまった罪ですね、罪のね正しい清算ができていないので、これはですね結局的には永遠の滅びに至ります、ね、いわゆる、まあ、地獄で言われたりとかしますけども、要するに滅びで永遠の滅びです、ね、で神様はこっちに行ってほしくないと思ってますので、ぜひねイエス様の十字架をねちゃんと信じて、ね、イエス様の十字架が私たちの罪の身代わりであるというふうに信じるならば、ね、私たちの罪の清算ができますので、ね、神様の前に罪が解決されます。ですから信じるならばどなたでも救いを受けて、そして信じるだけで天に入ることができると聖書に約束されていますからね、これは非常に重要です。これを受けているのと受けていないのではですね、私たちの死後がね大きく運命が変わりますし、それから生きている間この地上においてもね、神様のいろんな助けとか技を見ていくことになりますので、ここは非常に重要ですね。で昔私はクリスチャンもね天に帰ったらね、もうねなんかこうハンモックかなんかでね、なんかねなんかハンモックじゃなくて雲ですね、なんか雲みたいなね、雲なんでしょう、キントーンみたいなやつね、キントーンみたいなやつに乗っかってね、それでこうやってこう足かなんか組んでね、こうねひょいにひょいにって泳いでてね、それでなんかこれ綿菓子かなんかピッてこう食べながらね、でこうね、なんかダックしてね、ああ、ミキサーとか、ね、今日元気とか、なんかそういうイメージだったんですよね。つまり、天国に行ったら、もう要するにね、もうね、ゆっくりしてる、のんびりしてる。でだけど、地上ではもうね、せかせかしてるけど、天国に行ったらもうゆっくりね、のんびりしてるっていうイメージだったんです。ね、で、そういうイメージだと、地上に生きてる間が、なんかこう、ね、人生の主だった期間、人生のメインっていうね、そういう印象が強いじゃないですか、ね、ところが最近そうじゃないんだなっていうことがだんだん分かってきたんですね。まず天国に行くとなった時に、皆さんの中で敬虚に召されている方は敬虚でね天に行きますから死っていうのを通りません、ね、でイエス様は私を信じる者は死んでも生きるのですというふうに書いてあります、ね、そしてイエス様を信じた者たちっていうのは永遠の命を受けていますから、死っていうことに対して既に勝利をした者たちです、ね、ただし私たちの大部分の者たちっていうのは一回死っていう、まあ、死に対して勝利を取ってるんですけども、死という、まあ、門を通って天に行くっていうような形になるパターンが多いですね。で皆さんですから私は痛いのは嫌だっていう人はね、ちょっと祈っておかれるといいと思いますね。風間さんがね痛いのは嫌だっていうねいうことで痛くないようにって祈ってたんですって、ね、それで風間さんがね仕事にした時にね3時半ぐらいにね看護師さんがお見舞いに行った時はまだね返事があったそうなんですが、次の5時だったからねそのぐらいの頃の時にはもうねもう召されてらっしゃったんですってね。ですから本当にいわゆる1時間とか2時間とかそのぐらいの時間で、ね、差なんですよね。それで私たちがいわゆる、ね、召された後に私の妻で訪問した時になんかね風間さんの、ね、顔がこうやってね、こうね本当に、ね、普通にこうやって、ね、寝顔だったんですよね。本当に普通に寝てる寝顔、ねね、例えば死の時に、ね、例えばパッと目が覚めてね息ができないとかなったらみたいな感じになるじゃないですか絶対、ね、そういう感じじゃないの。本当にね寝ててそれで ね、だから風間さんのね、おそらくですけど、手に帰ったらね、聞こうと思ってるんですけど、おそらくなんですけど、あれここ天国ですかみたいな感じだって、ね、本当にね、それがかなり近かったんじゃないかと思うんですね。ね、ですからあの死ということに対してあの私たちが祈っている中であの、ね、特別な守りの中で ね、 あのねいわゆる痛みとか、ね、苦しみとかなくね私たちが死というものを通過して天に至るという、ね、ような形に導かれる方が、ね、多くいらっしゃると思います、ね、でそしてですからちょっと祈っておかれると思いますね。そしてあの死という時に今私たちは地上障害を血肉の体で歩んでいます。ね、で死という門を通った時にこの血肉の体はちょから私たちは離れて霊の状態で天に行くわけです。でこの霊の状態で天に行ってしまったらあの皆さんのこの血肉の体とはもうさよならです、ね、この血肉の体に私たちが戻ってくることはもう残念ながらございません、ね、でただしあの御霊の体っていうのがそのうち与えられます。すぐに与えられてくるわけですね。早い方は軽挙のタイミングで、ねねまあ、皆さんの中の大多数はほとんどはそこだと思いますけども、そしてあの、ね、あの遅い方でも、ね、キリストの地上再臨の時には与えられるわけです、ね、そしてあの御霊の体は私たちの完成した形なのであのおそらくあの血肉の体の、ね、私よりも御霊の体の私の方が多分ね容姿はいいものとねあの勝手にこのあの類推しております、ね、今あの容姿もよくあの容姿は良くなるのかどうか別に問題は大した問題じゃないんですが、ね、あの少なくとも健康になるように今ダイエット中ですけども、ね、あのよくねみゆきさんから私言われるんですよね。あのね、ね、あの私 ね、 ね何歳には見えないよね私 ね、 ね今日 ね、 ね30代ですかって聞かれた、ねねねまあ、当然だみたいな感じで顔でね嬉しそうに言われるんです ね、 ねですからおそらく嬉しいことですけども、ね、仮に皆さんの、ね、容姿が ね、 ね素晴らしい容姿をされていたとしても、ね、血肉の体はこの時にさよならですからその素晴らしい容姿の体にさよならです、ね、残念ながらさよならです、ね、しかしあのもっと素晴らしいものが与えられますから、ね、そこにこう期待しておいていただきたいと思いますね。そしてあの御霊の体になってイエス様が地上再臨された後に千年王国というね時代がやってまいります。この時代はクリスチャンの方々が、まあ、クリスチャンの方であの勝利を取った者たちを中心としているとは思いますけれども、あのその者たちが、イエス様と共にあの地上生涯であのなんか役仕事を与えられて治めると書いてあるんですね。ですから もしかすると皆さんの中であのこの時代にあのアメリカの大統領になっていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんし、それから日本の首相になっている方がいらっしゃるかもしれないです、ね、この時代キリストと共に治めるんです。でここはサタンがいない時代なので、例えばあのサタンが働いて凶悪な犯罪が起きたとか、サタンが働いてテロが起きたとか、サタンが働いて戦争が起きたっていうようなことは起きない時代です。ただしあの神様のことを信じないでこの観覧車を生き延びた方々もいらっしゃるので、あの罪はあの、ね、厳密にはなくなってはいない状態です、ね、でただしこの時代千年続きます。で千年後にここでサタンが最後に解き放たれて滅ぼされて、このあと神の国になるんですね。でこの神の国になった時には永遠って話になるんです、ね、そして御霊の体が、まあ ここではもう確実に御霊の体なんですけども、御霊の体になったら皆さんね、あの容姿が、ね、あの素晴らしい、ね、美しい容姿になっているだけではなくて、例えばあの空を、ね、飛んだりとか、ね、瞬間的に移動したりとか、ね、あの壁をすり抜けたりとか、ね、あとまあ食べられる、ね、あの食べ物を食べれるようですけれども、まあ、多分食べなくてもいいんだと思いますね。でそれから病気になったりとか死んだりとか、そういうことはもうない体になっているっていうんですね。ですから今とはだいぶ違う、ね、状況になっていますし、今とは違う能力、今とは違う力がその時にはもう与えられているわけです、ね、でもね、私ねそんな話聞いてもなんかね、なんかスーパーマンになったような感じがしてね、あの今まであんまりイメージがちょっとわからなかったんですね。でところが パトモスチーム中にね、ちょっと気づかされたことがあるんですね。ね、例えば教会の土台としていますけれども、クリスチャンの方々って、ね、神様を知らない方々からすると、ね、特殊能力に、ね、に見えるような、ね、現象があるんですよ、ね、例えば癒しの祈り、ね、皆さん ね、 ね、多宗教の人でそういうことをする人もいますけれども、ね、あれは偽物ですから ね、 ね、悪霊が働いているわけですから、ね、神様が教会の賜物として与えられるっていう形をとってますけれども、皆さん普通に神様のことを知らなかったら手を置いて癒しのために祈って癒しが起きるっていうことないでしょう、ね、それから予言をしたりとか、ね、予言でね、わからない、ね、私たちが普通は知れないことを知るっていうことはあり得るわけです。ですね、大事にも話しましたけど、岡山でね、教会にいた時にある時、ね、妻と一緒に、ね、装填してたんですね。で、予言して祈ってた時にね、ふっとね、言葉が来たんですよ。バーミヤンって言葉でね、それで、ね、妻にね、バーミヤンかって私がね、言い始めたんですね。そしたらね、妻がバーミヤンって中華料理のバーミヤンって言うんですね。ね、いや、そっちのバーミヤンじゃなくて、アフガニスタンで、ね、バーミヤンっていうね、地名のとこあるんですね。で、そこはね、壁に仏像が彫ってあって、要するにその偶像礼拝のその要するにそのね、ポイントの地だったんですね。そのね、バーミヤンのそのね、偶像のところになんかね、こうね、なんか手が入って、神様のなんか手が入っているような感じがするって、こう私がね、こうなんかね、そういう予言がふっと示されたんですね。それで、あんたなんかまた変なこと言ってるねっていうのをうちの妻は言ってたんですけど、そうしましたら、その日の新聞だったか、その翌日の新聞だったかで、そのね、バーミヤン の、 その仏像の遺跡のところを、タリバンが、ね、これはね、偶像でイスラム教的にはね、まずいもんだからって言って ね、 ね、爆薬を仕掛けて爆破しちゃったっていうニュースがね、大きくね、報道されてたんですね。まあ、もちろんそれが神の手なのかどうか分かりませんが、少なくとも偶像が壊されるっていう出来事がその時に起きてね、ああ、なんかね、さっき昨日ね、その争点で示された時のことと、なんかちょっとね、関わりがあるのかなっていうことをね、こう感じたんです。ね、で、予言の働きって、普通に私たちが神様を知らないで生きていたら、絶対にそんなことね、起こり得ないことが起きるんですね。ですね。ですから皆さんね、それはクリスチャンの方どなたにでもね、起きてくる可能性があります。で、実はこれはね、ね、天のね、歩み、ね、この御霊の方になっていく歩みの前足ではないかないかなっていうことをね、私はちょっと感じますね。ね、ね、皆さんを通して神様が、ね、通常では起これないようなさまざまな霊的な恵みをやっぱりね、私たちにこう備えてくださっているということです、ね。そしてしかしこの災害が来た時には予言異言は廃れると書いてあるので、おそらく今のような御霊の賜物の形とまたちょっと違う形が、ね、展開していくんじゃないかなというふうに思います。さあ、そしてただし聖書の中に、ね、いつまでも残るものって、ね、あるんです。それ何かっていうと、聖書を読み出すね、コリント人の手紙第1の13章、ね、13節、新約聖書の第3版新改訳聖書第3版の方は新約聖書337ページになります。第1コリント13章の13節ですね。お読みいたします。第1コリントの13章の13節ですね。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。で、私はですね、これね、ずっとね、いつまでも続いていくほど価値があるものだから、信仰と希望と愛は大事だよってね、言ってるんだと思ったんですが、ね、文字通り、聖書を字義通り読むならば、いつまでも続くものだから、いわゆる千年王国以降の歩みでも、いわゆる信仰で神の言葉を信頼して、従うっていう原則っていうのは、ね、これ変わらずに展開していくんだなっていうことをね、ちょっと最近思っています、ね。ですから、この千年王国の後っていうのは、これは、ね、神様の言葉に信頼して従う信仰の歩み、ね、あるいは希望、愛を土台としつつ、ね、さらに今とは違う、さらに発展した形で皆さんの働きや 使命っていうことが展開していくということが考えられるんです、ね、そしてこっちはですね千年なんでこっちは永遠です。それに対して今の血肉の体の波っていうのはどんなに長いかというと120年です、ね、つまりこっちが本番なんです、ね、こっちが本番なんですがこの期間の中で準備されていることがありこの期間の中でつながっていることっていうのがあるわけですね。例えばフィラデルフィアの教会に対しては勝利を得るものを神の聖女の柱とするっていうふうに約束が書かれていますね。でつまり神様の建物の中の柱の部分重要な働きを担うのではないかっていうことをちょっと示唆していると考えられるわけです。ですから地上での勝利の中で信仰の歩みを私たちが全うし神様からのあるですね働きを全うしてこっちに行った時にその歩みがどうもつながっていると感じられることかなっていうのがちょっとね聖書の中でいくつもねこう感じられるわけです。ですからこの今の地上の生涯の歩みっていうのを今だけで終わるものと考えるのではなくてこちらにつながっていくものとして考えつつ対応するっていうことをね非常に重要であるということをね覚えておいていただきたいと思います。で私はですね、この7月、ね、8月まで許されるんですけど免許の更新の月なんですね。ね、で免許の、ね、更新の時に、ね、試験ってあるじゃないですか、ね、例えば、ね、実地試験がありそれからペーパー試験がありますよね。でペーパー試験の時にね私は ね学校の時もそうだったんですけど一夜漬けってね得意な方だったんです、ね、一夜漬けで得意で一夜漬けで覚えた知識っていうのは、ね、テストがあると大抵忘れるんです。ほとんど残ってない、ね、今だから、ね、高校で勉強した数学とかねほとんどもう覚えてないですよ ね皆さん高校で覚え数学覚えてますか。私はほとんど覚えてないんです、ね、でところが運転のためのね、ペーパーテストって運転の免許を取るためだけのものじゃなくて実際に運転をした時に知ってないといけない知識じゃないですか、ね、例えば赤い、丸にこうあったとするじゃないですか、ね、これは進入禁止だってね、ねする知識はテストのためのものではなくて運転するためのものですよ ね。で同じように私たちもこの歩みの中で、ね、訓練されて次につながっていく準備のことってやっぱあるんです、ね、ですからその言葉を、ね、皆さん覚えつつ対応するっていうことは非常に重要です、ね、ですからこの時代に向かって、ね、今の事柄をやっていくっていうことです、ね、で特にやがてね困難な時代が、ね、困難時代がやってきますけども困難時代もこの時代に至るためのね、ね、いわゆる通過点なんで、ね、なんとか乗り越えて困難時代を乗り越えてなんとかね合格するっていうんじゃなくて、ね、この時代に至るためのあくまでも通過点としてしかも神が栄光を表す時代としてこの時代が置かれているっていうことをね覚えつつ皆さんに対応していきましょう。お祈りします。天のお父様、私たち一人一人がさらにこの時代の中で、また地上生涯の中で、正しく主の御心を行いつつ歩むことができるように助けを与えてください。お一人一人のうちに祝福を表してくださり、またお一人一人がこの時代において、この歩むべき歩みっていうのを全うして進むことができるように、一つ力を与え、助けを与えてくださるようにお願いいたします。癒しのためにお願いいたします。共に応援してください。天のお父様、イエスキリストの十字架の血潮の力によって、お視聴者のうちに触れてください。またインターネットで見ておられる方のうちに触れてくださり、どうぞ主をお願いします。イエス・キリストの名によって、病に働くことでおっしゃる。イエス・キリストによって不信仰に働くことでおっしゃる。イエス・キリストによって人間的責任に働くことでおっしゃる。イエス・キリストによってまた、この思い技のでおっしゃる。また、この体の痛みに働くというところで、イエス・キリストによっておっしゃる。天の様、豊かな助けを導き、あなたご主のご栄光に働きをなしてくださり、どうぞ主をお願いします。パトロスチーム期間中の中でちょっと自分は霊的にちょっと 押されたなって感じている方の様子が、見えます、方何人かいらっしゃるんですね。がちょっと見えます。でちょっと押されたなって思う方は、ちょっとその事柄を丁寧に祈って感謝するように主が語っておられます。でその丁寧に祈って感謝し、その中で主の語りかけを待ち望んでいく中で、神様がちょっと語ろうとしていること、開こうとしていることがあります。そこにちょっと、目を向け、また耳を傾けていくように主が語っておられます。天の様、豊かにご栄光と御働きをなし、助けを与えてくださるようにどうぞお願いします。ちょっと夏場的な方のところに 主が触れられます。お願いします。天の様、助け導きあなたの栄光と御働きをなし、どうぞお願いします。鼻の奥の方のちょっとなんかこうところに触れられました。ちょっと蓄膿っぽい症状ですね。それに触れました。癒しをください。テロス様、あ、お一人のうちに話を導いてください。どうぞ主をします。頭のところに、なんていうか、ちょっと円形脱毛症のような、ちょっとそういうちょっと症状の、なんかそういう近い症状のところなんかを感じていらっしゃる方がいらっしゃるんですが、そこに主が触れました。癒しをはい、でその助け導き、またその方は同時に、感謝すべきことで感謝していない事柄があるので、そこに行くことちゃんとこう感謝をこう向き合ってしていくように主が語っています。テロスの助け導き、何度の英語と見当たるのかしらさ、イエスキリストのご主としての霊に関しては癒され、イエスキリストのご主としての中心の癒しを宣言する。天様感謝します。イエスの名前によってお願いします。アメン。それではハレルヤ賛美します。